東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。昨日は3月3日ひな祭りということで、我が家も今年3歳の女の子のためにちょっとひな人形をですね、ようやく遅ればせながら入手しまして、奈良一刀彫りっていう奈良の伝統技法 の木のひな人形があるんですけど、こういわゆる日本髪のひな人形もいいかななんて思ったんですが、ちょっとコンパクトに飾れるようなものをと思って、奈良一刀彫りとっても素敵でね、風合いがあって、もしね女の子が生まれるなんてご家庭の方、ぜひ見てみてほしいななんて思います。素敵なんです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、ヤンセンファーマ株式会社代表取締役社長関口周平さんをお迎えします。世界最大級のトータルヘルスケアカンパニー、ジョンソン&ジョンソングループの医薬品部門であるヤンセンファーマ、今日もメディカルの世界における DX や医療の未来について伺います。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、ヤンセンファーマ株式会社代表取締役社長関口周平さんをお迎えしました。関口周平、1974年生まれ。96年にアメリカダートマス大学を卒業後、2004年にアメリカのジョンソン&ジョンソンに入社し、複数のグループ会社でマーケティングを担当。その後、オーストラリア、日本、アメリカでキャリアを重ね、2016年にヤンセンファーマ株式会社の免疫感染症事業本部本部長に、2019年にヤンセン台湾マネージングディレクターに就任し、2021年よりヤンセンファーマ株式会社の代表取締役社長。さあ、先週はヤンセンファーマの社内のお話なども伺ったんですが、ちょっと今週まず DX をどのように進めているかというところから伺ってもいいですか。
はい、医薬品のをこう作り上げて創薬をする会社なんですが、まずその開発段階によってより早く日本の患者さんにお届けできるように、その開発の加速とか、っていうようなところで、そのターゲティング、標的に対してそのターゲットを絞っていて、治験のデザインにつなげて、日本で治験を走らせて承認を持っていくっていうのが、デジタルトランスフォーメーションのこう一環の中にも入りますし、情報提供っていうようなところでも、先週その MR さんのお仕事っていうような話をさせていただいたんですけど、いろんなチャンネルを通して情報提供が可能になってきたい今として、対面ももちろん大事なんですけど、いろんなチャンネルを通してよりパーソナライズした形でその情報提供を行っていくっていうのが、この先さらに加速していくんではないかと考えています。
ジョンソン&ジョンソンに入社されたのが、アメリカの法人に入社されたのが2004年ということですが、その時と今にを比べて、やっぱりその DX が加速していることによって仕事の全体のこうスピード感って上がってるってお感じになられますか。
そうですね、やっぱりその外部環境の変化っていうのは、行政をはじめ我々の顧客ベースになるんですが、ドクターのプレファレンスっていうのも変わっていますし、その開発の仕方っていう、そのスピードっていうのも明らかに変わってきています。2004年っていうと、もうすでに19年前なので、やっぱりいろんな形でその環境っていうのは変わってきていると思います。
なるほど、
はい。
AI とかディープラーニングの活用もされてるんですよね。
はい、我々もう数年前からそのオムニチャンネルっていうようなこう活動、情報提供の仕方っていうのはもうすでに行っていたんですが、我々が直近で注力しているところっていうのが、そのよりそのチャンネル、頻度、内容っていうのをパーソナライズした形でその情報提供を行うっていうのを、基本その AI に お願いをしているっていうか、お任せするとは言わないんですけど、やっぱりその AI のアウトプットによってドクターがどのようなチャンネルを好んで、どのような内容を必要として、まあ、そのオムニチャンネルに今までの経験を生かしながら、あのその AI のその強みを、まあ、AI が活躍できるような仕組みを作りながら、オムニチャンネルと、まあ、AI、ディープラーニング、あのマシンラーニングですか、っていうような形で今の活動につなげています。
ちなみに関口さん、あのヤンセンファーマではサステナブルワークスタイリングというプロジェクトが進行中ということなんですが、これどういうものなんですか？
はい、まず最初にあの我々、まあ、日本でその人口が、まあ、減少している形になっているっていう中で、まあ、実際働いている方も少なくなっている中で、うん、まずその経営者目線から見ると、まあ、人材を確保しなくちゃいけないっていうところからのスタートなんですけれど、我々のやっぱりその社員の中には仕事と、まあ、例えばご本人たちもやっぱりその、まあ、病気をこう抱えていて治療を受けている方っていうのがいるので、まあ、いろんな形で多様性のような、まあ、この観点から、まあ、その仕事と治療を両立できるその環境づくりっていうところを大事にしています。やっぱり病気っていうのはどれだけこう時間がかかるのかとか、今までのようなその仕事の仕方ができなくなってくるとか、もしくは周りの人へのこうねからのこうサポートが必要になってくるとか、いろんな形でやっぱり自分の働き方が変わってくる中で、会社としてしっかりその柔軟に対応できるっていうのが、この先差別化にもつながりますし、ヘルスケアのそのコミュニティの一員としてそういうようなところがこう大事になってくるんではないかっていうアイディアのもと、あの今回立ち上げました。で、個人的な話にもなるんですけれど、私も、ね、やっぱり2019年に父が他界して、うん、まあ、2年間闘病してたんですけれど、父も仕事を辞めたんですよね、
はい、
ただあの仕事を辞めたのは一つだったんですけれど、その周りの家族とかもやっぱりね、通院しなくちゃいけないとか、ね、父はサポートするとか、いろんな形でその本人だけのその仕事と治療の両立だけではなくて、周りの人もやっぱりいろんな形で対応しているので、やっぱりそういうようなところをこの先、まあ、その人口のこう減少の傾向がある中で、働いている人も少なくなってきている中で、より一人一人こういろんな形で貢献できるような環境づくりっていうのは、特にまあ日本法人 の、 あのまあ社長としては作っていきたいと思いますし、この先長期で会社のカルチャーにつながると考えています。
製薬会社さんがそういった取り組みを始めるっていうのはすごく意味があるというか、あのぜひやってることをもっと世の中に発信して、あのみんなが真似していく社会になるといいですよね、
はい、今まで の、 その厚労省のデータで、病気をしながら9割以上の方が実際その仕事を続けたいっていうデータがあるんですよね、うん、はい、ただ会社の中で、まあ、実際その、まあ、仕事と治療を両立できるんだよとか、このように両立すればいいんではないかっていうようなトレーニングを行っている企業っていうのが3割以下なの で、 そこのこうニーズっていうのはあると思いますし、まあ、その我々ヤンセンファーマ内で の、 その教育っていうのはもちろんなんですけど、他社でもまあそういうような取り組みをしてほしいっていうような形で、今回このプログラムをあの立ち上げました。
そうですね、少し前まで私も会社員だったんですが、やっぱり通院っていう理由で午前休とかってなかなかこうちょっと取りにくい印象もありましたが、はい、それがね、許容されるような会社になったら、みんなもっとそれこそ自分らしく働けそうですよね、
はい、そうですね。通院っていうのもやっぱり計画通り進むことじゃないので、はい、ね、明日また来てくださいっていうようなことも出てくるので、うん、その中でもこう柔軟に対応できるような環境づくり、あとはやっぱりあの自分のこうマネージャーとこう相談できるような環境とか、仕事が忙しくなる時っていうのはいつも必ずあると思うんですよね。ただその中で、まあ、それをこう、まあ、分かってくれるようなこう情緒のトレーニングとか、まあ、その会話をまずしようっていうようなところのこうスタートだと考えています。
一人一人が取れる制度が確立されていても、情緒がいいよいいよっていう雰囲気じゃないとなかなか取れないっていう現実的な問題はありますよね。
そうですね、ほとんどの社員から見るとやっぱり、ね、会社がこういうようなことをしてくれない、なので、まあ、次の会社に移るっていうようなこう方がいると思うんですけど、会社がっていうのは上長がっていうのと一緒だと思うんですよね。なので上長が聞いてくれないことによって、まあ、会社が聞いてくれないっていうようなことになると、自分の上長のインパクトっていうのはやっぱり仕事の中でも大事だと思います。
そういう意味では本当に就任なさった時にね、全社員さんの声を聞くプロジェクトを立ち上げられたっていうこともありましたけど、リーダーたちの教育っていうのも大事なんですね。
そうですね、少し前の話になるんですが、私もその台湾の社長を前職でしていまして、同じ会社ジョンソン・ジョンソンで台湾のマネージングディレクターをしていたんですが、そこでその仕事に着任した時に、もちろんその製品とかそのジョンソン・ジョンソンっていう会社の仕組みっていうのは理解しているつもりで入っていったんですけれど、台湾の市場初めてなんですよね。中国語も話せないくて、勉強はしてたんですけど話せないとか、あとはそのどうしてもそのヘルスケアの業界で、台湾も皆保険があるので、その行政とのこう交渉っていうのもある中で、そういうようなところ全て新しいんですよね。するとその社長に就任した時に、なんで私がこのロールに入ってきたのかって、私がこの会社に残せるものは何なのかっていうところが随分早い段階で考えさせられました、でその中でやっぱり今回のようなサステイナブルなその、ね、ワークスタイルっていうところでどのような環境づくりができるのかとか、リーダーとしてどのようなものをこう会社に残せるのかとか、多様性の考え方っていうのをどのように会社の中で、私が例えばいなくなった後でも残せるのかっていうところがやっぱり考えさせられるところで、実際自分のこうやっているそのビジネスの判断力っていうのはもちろんあると思うんですけれど、より中長期的に残るものっていうのはリーダーシップとかカルチャーの醸成とか、多様性とかね、お互い傾聴をするっていうようなところのこうカルチャーの作り方っていうのがやっぱり会社として残ることなのかなと、私個人的に台湾のマネージングディレクターをしてた時に感じたところです。
そんなリーダーの下で働いてみたいなと今素直に思いましたけれどもここからますます個を大事にする会社にどんどんなっていくということで、どんな、取り組みがこの先も行われていくのか楽しみにしております。
はい、
先ほど前半の最後でサステナブルな働き方っていう言葉が出てきたんですけど、これ今日本でもね、盛んにサステナブルっていう言葉は使われてますが、関口さんがこう世界をで働いてきて今考えるそのサステナブルの働き方ってどんなことですか？
仕事ってやっぱりスプリントじゃないんですよね。どちらかっていうとマラソンで、例えばその大学卒業して20、21歳ぐらいの時からスタートして60まで働いたとしても40年走り続けてることになるんですよね。なのでその中でもやっぱり家庭を築いたり介護が必要になってきたりとか、もしくは自分のその仕事のサイクルっていうのを考えても、30代である程度ね、その経験を積みながら40代に本当にもうピークを達しながら、その後どのようにやっぱり自分の働き方っていうのもこう考え直しながら、いろんなステージ、ライフサイクルのこうライフステージを通りながら60もしくは65へ向けてこう働き続けると思うんですけれど、その中でこうマラソンっていうような考え方でサステイン、維持できるような働き方っていうのは、特にその人口が減少ね、傾向がある中で、全員が貢献できるような環境づくりっていうのは会社として大事なんではないかと思います。そうですね、
山もあれば谷もあって砂利道もあって雨が降ったりいろいろありますもんね。そういう意味ではこうぐっと大変な時期が来たらちょっと引きで見るみたいなことも大事なんです
かね。そうですね、やっぱりその100メートルのダッシュが、100、200、300、400ずっと続いたらやっぱりスピードって維持できないと思うんですよね、でその中でスイッチをこうオンにしたりオフにしたりとか、エネルギーをもらえるようなところでこう週末過ごしたりとか、自分のケアを大事にしながら周りの人のこうサポートに回るとか、いろんな形でやっぱりそのサステイナブルな仕事の仕方っていうのはこの先大事になってくる、大事になってくるっていうか、より大事になってくるのではないかと思います。
そ
うですね。
そして世界最大級のトータルヘルスケアカンパニーのグループ会社ということで、ヤンセンファーマが目指す未来の製薬の形、どうなっていくんですか？
はい、環境っていうのはすごい勢いで変わってきていると思います。いくつか要素があると思うんですけど、まず最初にその薬の開発っていうのがやっぱり標的っていうのがスタートで、例えば今まではその分子とか物質とかいろんなこうターゲット標的があるところなんですけど、今はもう例えば細胞をターゲットするとか ジーン遺伝子をターゲットするとか、うんうん、本当にこう幅広い標的っていうのが可能になってきているところなので、その中でどのように適用お薬の使い方っていうのを決めていきながら、ターゲットを絞って治験をデザインして、どの国で治験を走らせながら承認へ向けてしっかりこう前進できるのかっていうのも、やっぱりこの先テクノロジーが活躍するところだと思いますし、そこはもう今もう実際肌で感じているところで、すごいスピードで変わってきているところです。でやっぱりそういうようなテクノロジーがあるからこそ、患者さんへお届けするのがより早くなってきたり、新しい適用使い方っていうのがこう追加できたりとか、そういうようなところにつながるっていうのがこの先の製薬業界だと思います。
同じ治験からの承認を待つっていう流れでも、きっと適した国があったり、この国であるよりもこっちであった方がもしかしたら早く患者さんに届くかもしれないっていうようなことも、デジタルの力を使って適材適所でやっていくっていうことなんですね。
そうですね。
へ、
あとは承認はもちろんなんですけど、実際上市した後にどのようなデータを蓄積して、後のその診断もしくはそのドクターの判断につなげられるのかっていうのが、リアルワールドデータっていうのがありまして、例えばその製品が承認されて例えば上市した時のデータっていうのは、治験のデータに限られるんですよね。するとその治験っていうのは本当にもうコントロールされた環境の中で、その全治療とか患者さんのプロフィールとか、ある程度コントロールされているその環境の中でのデータになってしまうのが、実際上市した後にやっぱりドクターの判断によって、まあ幅広い患者さんに使われる可能性がある中で、その中でのデータの蓄積っていうのが大事になってきて、まあ、例えばですけれど、新しく出てきた製品が、例えばそのがん領域で出てきた時に、製品をどのような順番で使うことによってアウトプットが変わるのかとか、過去5年間で例えばその全治療によってのそのアウトカムがどのように変わったのかとか、あとはね、ここ直近コロナっていうようなところがあると思うんですけど、例えばその血液がんのその治療にコロナがどのようなインパクトがあったのかとか、いろんな質問っていうのがやっぱり上がってくるんですよね、
はい、
でその質問に答えるためには、まずそのデータの蓄積が必要であって、
なるほど、
でそのデータを蓄積するだけではなくて分析が必要になって、その分析をもとにインサイトにつなげて、でそこからソーワットっていうんですか、だから何なんだって、その分析をベースにどのような判断につなげられるのか、どのようなプロジェクトに例えばこの先つなげられるのかっていうのが、この先さらに組織として強化していかなくちゃいけないところだと思いますし、この先の製薬業界のこうポテンシャルなのかなとも思います。
集積も大事なキーワードになってくるわけですね、はい、へえ。ちょっと最後にぜひ関口さんに伺いたいのが、ざっくりとなんですけれども、医療の未来って考えた時に頭の中に浮かんでくる風景、教えていただけますか。
はい、まずその環境の変化っていうのが加速しているっていうのはもう間違いないと思います、うん、いろんな方とインタビューされてると思うんですけれど、我々その医療に関わっているところでも、もうそこはもう変わらないと思います、うん、なのでその環境っていうのが変わっている中で、その環境の変化についていくっていうのも我々の仕事であり、それをこうサポートしてくれるのがテクノロジーであったり、会社としてのその組織力っていうようなところなんではないかと思います。なので、まあ、さっきその開発の話とか情報提供の話とか、まあ、リアルワールドデータっていうようなところも話させていただいたんですけれど、それがまあ私のこう期待としては、より良い医薬品につなげられればとか、より良い医療っていうようなところでこう貢献できればと思ってます。
いや本当になんて言うんでしょうね、チームビルディングも含めて、医療の未来も含めて、ちょっと先の明るい方向を見ながらこう堂々と歩いていらっしゃるような姿がとても印象的でした。ここからますます私たちの生活が豊かになるように、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は楽しくお話をさせていただきました、はい、ありがとうございます。
また教えてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
データ分析部門で3年目になります。製薬企業向けに売上データや活動データを分析し、新たなアクションにつなげていくという業務を担当しています。 業務を通じてクライアントからこんなインサイトがあったのかと喜んでいただけると大変嬉しく、仕事のやりがいを感じます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、ヤンセンファーマ株式会社代表取締役社長関口周平さんをお迎えいたしました。アメリカ、台湾、オーストラリアと様々な国で働いていらっしゃった関口さんが考えるサステナブルに働くこととはという部分、とても胸に残る言葉でした。今のことにね、フォーカスしがちですけど、ちょっと先の自分の姿も思い浮かべながら働いてみると、もうちょっとこう息をしながら働けたりするのかななんて個人的に思いました。デジタルフォルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。